ゴーゴー喧騒シーズン12。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン12第7回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。卒業生にとっては卒業から何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても喧騒のことは気になるものですね。すっかり秋らしくなってきました。受験生にとってもそろそろ志望校を決める時期でしょうか。9月10日11日に行われた文化祭総浴祭にも喧騒への入学を考えている中学3年生が参加なさっていたそうですよ。さらに今月10月15日はオープンスクール、部活動なども見学できるので普段の喧騒生の様子を感じることができるいい機会です。ただ参加申し込みはもう締め切ってしまいましたのでご注意ください。私が中学3年生の頃には学区が細かく決まっていてオープンスクールなんていうのもありませんでした。中学2年生の時のアテストの結果と偏差値などで大体受験する学校は決まってしまいました。今は県内のどの学校でも受験することができるので選択肢が多くていいですね。ただその反面、学校の情報収集が大変かもしれません。今後は12月に学校説明会が予定されているそうですから、喧騒に関心がある受験生はぜひご参加ください。
ゴーゴー喧騒。
さて今回のゴーゴー喧騒、同窓会についてご紹介しましょう。同窓会役員は今25名で活動しています。会長は1期生の佐藤光学さん。副会長は総務、会計、広報に1人ずつの3人です。ちなみに私は広報の副会長をしています。そして常任理事が9人、理事が10人、監査役2人です。みんな自分が卒業した喧騒に愛着を持っていて、ボランティアで活動しています。とは言っても、役員会としての会合は年に3、4回ですから、そんなに負担なく続けられます。今は12月に発行する同窓会広報誌の作成中です。先日原稿の校正が済みましたので、卒業生の皆さん、お手元に届くのをお楽しみなさってください。それでは同窓会役員の声を録音してきましたのでお聞きください。
19期の椎橋香織です。今年から同窓会の活動に加わっております。OB の方々との、輪を少しずつ広げながら、いろいろと、また在校生のためにも頑張っていきたいと思います。
29期の染谷房子です。旧姓片野です。年1回発行の喧騒同窓会広報誌の紙面のデザインを担当させていただいてます。皆さんに楽しんで読んでいただけるような紙面を心がけています。今後ともよろしくお願いいたします。
はい、29期で片野房子さんと一緒に水泳を楽しんでいた、長穂と申します。棚代チェーン、市内の棚代チェーンで勤めてます。市内で勤めてますんで喧騒のことを少しお手伝いできたらと思います。よろしくお願いします。
喧騒同窓会で役員をしています10期生の細谷と申します。同窓会の方は平成12年4月から役員として活動しております。同窓会活動に協力していただけるという方はぜひ役員になっていただきたいと思っています。よろしくお願いします。
同窓会では現在の喧騒生現役生の応援もしています。今年の4月この番組に吹奏楽の皆さんが出演してくださいました。その時はコンクールに向けて練習を頑張っていますなんておっしゃっていましたが、見事県大会神奈川県吹奏楽コンクールで金賞を獲得しました。そして9月3日、宇都宮市立文化会館で行われた東関東での結果は銀賞ということで、ご本人たちにとっては不本意な結果だったそうです。 それでも自分たちが納得いく演奏をすることができ、充実した12分間だったそうですよ。それでは、ケンソーブラスのオリジナル曲、ケンソールをお聴きいただきましょう。吹奏楽の皆さんによれば、目標にしていた大人っぽい演奏は達成できたし、喧騒の色を出すこともできたということでした。同窓会のホームページや広報誌、そしてこの番組でも現役生の活躍はどんどんご紹介していこうと思っています。情報があったらぜひ FM ホット839または同窓会事務局までお知らせください。さて、卒業生の皆さん、この番組に出演しませんか？ご自身のことをお伺いするゲストコーナーだけではなく、友達と一緒に部活や授業、行事の思い出話に花を咲かせる新コーナーも企画中です。部活のあるある話で盛り上がるとか、お世話になった先生のこと、授業をサボった話などなど、喧騒をネタに盛り上がりましょう。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは33期南淳がお伝えします。いつもですね、だいたいこのラジオの収録、この事務局パートっていうのは2人とか3人でやるんですけど、今日1人なんですよ。実はこう皆さん好きでやってるんですけど、同窓会役員で、かつボランティアでやってるんですね。なんで日程を合わせるんですけど、皆さんお仕事とかね、 ご家庭もあるんで、なかなかこう会わないと、大体僕が喋るんですよ、一人で。これはいいんです。ラジオ担当の中だと僕が一番年下なんで、これはもう僕が行くしかないな と思って、いつもこう喋ってるんですね。で、今日、スタジオ来ましたら、こう、いつもラジオ聞いていただいている方はご存知だと思うんですけど、大体こう、前半と後半に分かれてまして、で、後半は、この事務局パートが、同窓会からのお知らせだったり、まあ少しその、喧騒の思い出が花が咲くようなことを、まあ二人で話したりなんてしてるんですけど、前半部分っていうのはゲストが来て、で、FM 相模の社長でもあって、喧騒の同窓会でもある平岩さんと、まあゲストの方、まあそれが先生だったり、同窓生だったり、いろんなパターンがあるんですけど、まあそこで、まあ話をするみたいな、この二部構成なんですね。スタジオ来たら、いやー、ゲストが捕まんなくて30分ぐらい喋ってくれって言うんですよまあ二人ならいいですよ。まあ頑張って二人で30分喋りましょうってなるんですけど、一人なんでね、これはなかなか大変だって。こう、ラジオ、プロのラジオ番組は、あれ、好き勝手、例えばアイドルが一人で喋ってるようなラジオ番組でも、構成作家さんがいらっしゃって、まあ、ヒアリングしながら、こう、軸を作っていくんですよね。で、その中でお話しされてるんで、まあ、一人でもいいんですよ。で、基本的に聞いてるのも、そのアイドルを好きな人が聞いてるんで、まあ、滑ったって構わないです。もうそのアイドルの子が喋ってることがもう価値なんですけど、僕はちょっとそれとは違うんでね、これ何を喋ろうかなって、いつも聞いてる人は、こう、誰かゲストの話があって、まあ、おまけで事務局の話で聞いてくれてるところ、まあ、申し訳ないななんて、今こう思って喋ってます。でね、こう、じゃなんで一人になってしまうのか。まあみんな忙しいからなんですけど、そもそも、こう候補者が少ないと。話してくれる候補者が少ないんじゃないかと思って、あとまあこう、実は遠慮してるだけで、喋りたい人いるんじゃないのかな。例えばここで喋ろうと思っても、どうやったら喋れるかもわかんないと思うんですよね。ゲストパートもどうやったらゲストで呼ばれるんだろう。まあ、事前多選って言ってますけど、なかなか自分から喋りたいっていう人はあんまりいないと思うんで、なかなか難しいと思うんですよね。でもこの事務局パートでしたら、ほんとこれ好き勝手喋ってるんですよ。なんか自分の生い立ちとか、こう、今会社でこんなことやってますなんてこと、もう一切言わなくていいんで、その高校の時の思い出話するのが、まあ、ある意味、趣旨みたいなところがあります。で、そんな話しながら、ああ、なんか、あの時楽しかったなーって聞いてる人が思っ出してくれて、でそれがこう、あ、じゃあ明日からまた仕事頑張ろうとか、勉強頑張ろうってなってくれたらいいなーと思ってやってるんですよ。だから全然、こう、緩くて、でもまあ、ちょっと前向きな、志でやってるんで、まあ、ぜひね、なんかちょっと、喋ってみようかなって。で、僕、サッカー部なんですけど、で、例えば、で、33期なんですね。なんで、卒業したのが1999年の3月1日かな、多分。なので、例えば、逆に年の離れたサッカー部の人と話すとか、あとは、全然違う別の部活やってたことを、部活の違いについて、なんかただ喋るとかね。なんかそんなも、もうすごく楽しそうだなって思うので、まだ全然、今話してる話って僕の思いつきなんですよ。企画として一切通してないので、この企画が通るかはわかんないですけど、まあ、実際、ラジオの感想とか、メールでいただくことも、あるので、もしご興味がある方がいたらね、私も喋ってみたいとか、いうので、ご連絡いただければな、というふうに思います。あとですね、少し話変わりまして、今、 私の娘が中学2年生なんです。で中学2年生になるとこう志望校を考えたりするんですよ。あとはこう塾とかその通信系のやつでも、まあ志望校とのランクを測るような学力テストみたいなものもあって、うちの娘はこうこの調子でもう少し頑張っていけばその合格圏内に行けるかもみたいな位置なんですよね。でも全然まだ楽じゃなくて頑張んなきゃいけないとこ。なんか昔から喧騒に入りたいって言ってて、それはこうご近所に年は違うんですけどその喧騒の同窓生の方が住んでいて、まあ、ママ友とかそんな感じですよね。それで喧騒楽しいよなんていうのを聞いてて、なんかこう喧騒行ったら高校生活楽しいんじゃないかって思ってたみたいなんですよ。でもそこにこう現実として結構勉強しないと、まあ、やってる方だと思うんですけど、まあ、もっとやらないとダメなんだっていうふうに思ってて、まあちょっと厳しいのかなって思ってたと思うんですよ。そしたら喧騒汚いから行くのやめようかなってうちの娘が言うんですよ。汚いから行きたくないって。とりあえずね訂正しておきました。汚いんじゃない、古いんだと、汚れてるわけじゃないんだよって、あれは古いだけだからって。プール指さしてね、こうフェンスって言うんですか、もう茶色じゃないですか。こうプールの後ろの更衣室もなんかもう黒い苔がこびりついたブロックの壁じゃないですか。まあ汚いって言うんですよねまあとっさに汚いんじゃない、古いって言いましたけど、まあまあなかなかだと思います。最近だとこう何年か前ですか、上水高校がこう綺麗になってたくさん学生が行ってるとか、まあ相原高校も、まあ、移転してちょっと駅から遠くなりましたけど、まあ綺麗なんですよね。もうできてまだ3年とかそのぐらいなのでが人気で、昔でいう相模台高校、今は総合高校かな、ちょっと名称わかんないですけど、相模台工業と公立の技術の高校が、相模原にあって、それが統合されて、でそこもこう綺麗なんですよね。だから割とやっぱり綺麗なとこに、実際学生が集まってるのがまあ実態で、この前同窓会の役員会かなに出た時に、まず校長先生の方からまあ今年も体育館を直すお金もらえませんでしたって言ってて。まあやっぱ聞くと、市の予算じゃないんですよね。県立相模原高校なんで、県の予算なんですよ。まあ、県で全部の高校のメンテナンスとかやるんで、まあなかなか回ってこないんです。今ですよ。大きな地震あってから、もう11年今、耐震とかやってますからね。まあ、体育館より耐震だとは思ったと思うんですけど、まあ、なかなか厳しいですよね。たぶん、これから子供が、まあ、実際減ってってます。その出生者の人数が減ってるってことはもう、何年後、まあ、十何年後の高校生ってもう何人いても決まってるんですよね。その子供たちが、新生児が生まれた瞬間から。ということは、やっぱり、いろいろな価値観で、その高校って多分、こう、選択されていく。これ、今からこう、昔のベビーブームみたいに急に増えるっていうことは、多分もう、難しいので、そうなると、こう、まあ、選ばれる高校しか残らなくなる。で、多分そのなんか汚いとか古いっていう子がいて、例えば同じようなレベルだったら、もしその家庭環境が許すんであれば綺麗な私立の方に行きたいとかね、うん、いろんな認定取ってその県立高校としての付加価値も上がってるんですけど、まあ実際そんな、世の中になっちゃうのかなと思うんで、 どうしたらいいですかね。まず体育館ですかね。明らかに、明らかにこう、ちょっとね、ちょっとって感じじゃないですか。天井も低いでしょ。あとなんか色も、相模原市立の中学校とか見ても、あんな古い体育館ないですからね。みんな建て直されて、小学校もそうです。みんな多分ね、あれより大きくて立派、立派ですよね。だからなんかそんなとこもこう直ってったらいいなっていうふうに思いますね。あとですね、こう最近まあウィズコロナっていうことで、まあまん延防止も、緊急事態宣言も出てないんで、まあ節度を持ってこう対策しながら、まあ夜もお酒を飲むっていう機会がこう増えました。で、ある時、こう、知り合いとお店に行ったら、まあ一人でお酒飲んでる方がいて、もう多分もうじじなんでしょうね。一人で飲んでるおじさんとかに話しかけるんですよ。多分、若い頃だったら、友達とか二人で行ったら、もう絶対二人だけで話して喋んないと思いますけど、あのおじさん一人で飲んでるなって。俺らが来るより先に行って飲んでるなって。この店好きなのかなとかって思うと、まあちょっと喋ってみようかなみたいになるんですよ。まあ明らかにもうじじいなんですけど。で、まあこうで喋ってたら、まあふとこう、ここの話になったら、まあその方、同窓生だったんですよ。6期って言ってたんで、70歳近く。僕の親ですね。距離感で言うと。まあ、そんな人ともこう喋ってて、実は意外と、僕は相模原で仕事してるっていうのもあるんですけども、意外と喧騒生いるんだなって。だから皆様もし飲み屋で一人で飲んでる人いたら勇気出して、多分いきなり喧騒生ですかって言ったら、こいつ頭おかしいって多分思われるんで、会話の中からね、なんかそんな話で、もし喧騒性だったりすると、こうすごく盛り上がるんじゃないかなと。あとですね、こう、喧騒の先輩方に会った時に、やっぱね、瞬時にね、自分が何期だったかってね、答えられた方がいいですね。なんかね、その感じで、話し方が向こう全然変わってくる。で、僕は、こう、たまたま33期って、こう、なんか、覚えやすかったんで、覚えてましたけど、やっぱりそういうの意識ない人だと、ああ、何期だったかな、とかってなります。けど、こう、いろんなことに、こう、人生の先輩で、同窓生の方に会った時に、こう、何期とかって話ができると、まあ、すごくそこで盛り上がって、何期っていうと、じゃあ、何々先生知ってるとか、ああ、知らないです、とか、知ってますみたいな。そんなのね、すごく盛り上がるんでね。ぜひこう、飲みに行くときはですね、自分が何期かっていうことを確認と、あとまあ、ワンチャン、こう一人で飲んでる人いたら、その人が同窓生かもしれないって思うと、ちょっと面白いかもしれないですね。俺だけかな、面白いの。わかんないですけど、面白いかなっていうふうに思います。取り留めとない話を今ずーっと喋って、多分ね、もう結構喋ったんですよ。なんで、ちょっと伝えなきゃいけないことをね、皆さんにお伝えしたいと思います。8月の放送の時にもお話ししたんですけど、まあ、ウィズコロナです。で、今も感染者数減っております。波があってね、下がったらまた上がってくるんで、その時々、判断、いろいろ分かれるかなとは思うんですけど、同窓会では、同窓生の皆さんの同窓会の支援をしています。なんと通信費として、まあ、いろいろ申請とかいるんですけど、一人当たり200円の補助が出ます。まあ、たかが200円。でも、されど200円ですよね。それらに人数集まれば、まあ、漢字の分ぐらい、出るんでね、まあ、役得というか、まとめ得というか、ね、ぜひ使ってもらえたらなと思います。で、その使い方とかは、同窓会のホームページ見ていただくと、まあ、いろいろ書いてあるんで、ぜひ、見てください。そして、今は10月です。で、来月かな？ の終わりの方ぐらいには同窓会新聞を発送します。まあ、ご自宅に届く方、実家に届く方いるかと思います。私の場合は実家がずっと動いてないので毎年実家について、で社会人になった頃はもう実家にはいなかったので、まあ年末正月に実家に帰ってくると、まあ同窓会新聞が置いてあって、あ、今こんなになってんだなっていうのを見てました。なので、もし自宅も移っ、ご実家も引っ越しされてたりすると同窓会新聞行くとこなくて宛名なしで実際戻ってきたりもしています。もしね、ラジオ聞かれている方いましたら、住所変更も、受け付けております。どのようにやるかというと、電話でも変えることができます。なので同窓会の連絡先をお伝えします。同窓会事務局への連絡は、0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークやよ、こちらは24時間 OK です。で、住所変更、電話とかファックスでもできますし、ホームページ内の変更フォームからもできるので、ぜひぜひ、同窓会の役員、まあ、理事ですね、理事みんなでいろんな方取材して記事にしたりしています。で、近況のコメント欄なんかも載ってて、もしかしたらそこに自分の知り合いもいたりするかもしれないのでね、住所変えてないなって人いたら、ぜひ変えてほしいなと思います。あと、2年後に確か創立60周年になると思います。なのでね、そこに向けて、また同窓会自体もあと5年ぐらいで、同窓会ができて60周年になります。まあ、そこに向けてね、いろいろこう、喧騒、同窓生のつながりを、役員としてもこう作ってね、盛り上げていきたいと思いますので、話最初に戻りますけど、ぜひラジオで喋ってみたいって思った方、ご連絡お待ちしております。はい、では皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。このコーナーは33期南篤がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン12第7回いかがでしたか。最後に悲しいお知らせです。露木道元先生が今年2月12日94歳でお亡くなりになりました。昭和39年2月から昭和58年8月1期生から19期生の方々がお世話になった先生です。理科の先生でワンダーフォーゲル部、生物部、柔道部などの顧問をなさっていました。喧騒早々期より開校準備教員として着任なさって、喧騒に対する愛着は人一倍のものを感じていましたとご家族よりご連絡をいただきました。母校の発展にご尽力いただいたことを感謝し、謹んでお知らせいたします。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。